心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ季節は立夏となりました。もう夏の始まりです。日に日に日が伸びているのも感じますし、熱と湿度も感じるようになりましたよね。これからやってくる梅雨シーズンを迎えるにあたって、太陽のエネルギーを目いっぱい浴びておきたい、そんな風に感じています。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケテルカヨさんにお越しいただいています。イケテルさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあまずはこの質問から始めましょう。イケテルさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、ありがとうございます。ゴールデンウィーク真っ盛りの鎌倉、もう来る人来る人がみんなさん笑顔なのでワクワクしますね。
本当ワクワクしてしまいますよね。このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできました。前回は株式会社フューチャーセッションズイノベーションプロデューサーの最上元気さんをお招きしまして、自分自身を振り返る方法をテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。マットビアンコ What the fool believes。 土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今日のゲストを早速ご紹介します。今回はプレゼンテーションクリエイター、そして書家でもいらっしゃいます前田かまりさん、スタジオまでお越しいただきました。前田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
どうもどうも、
お会いしとうございました。いい声、
本番で聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まずは前田さんのプロフィール、私の方から簡単ではございますがご紹介させていただきます。前田かまりさん、1973年福井県生まれ。東京学芸大学卒業後、17年にわたり通信業界に従事されていらっしゃいました。2010年、ソフトバンクアカデミア第1期生に選考され、初年度第1位を獲得。孫正義氏に直接プレゼンし、幾多の事業提案を承認されたほか、孫氏のプレゼン資料作りも担当。その後2013年12月にソフトバンクを退社独立され、2016年7月には株式会社かたまりを設立されました。現在はプレゼンテーションクリエイター、書家としてだけでなく、株式会社かたまり代表取締役、そして一般社団法人つぐみ代表理事、一般社団法人プレゼンテーション協会代表理事でもいらっしゃいます。幅広い分野でご活躍の前田さん、今日はご登場です。改めましてどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、プロフィールから言ってしまいますけれども、17年間にあたり通信業界に従事されてて、突然のようにソフトバンクアカデミアに入られたということ、これ なんで入られたんですか。
もともとソフトバンクに所属はしてたんですけども、はい、アカデミアっていうのが2010年にできたんですよね。まあ、孫さんが後継者を育成するっていうのがすごくメインな場なんですけれども、なかなか後継者育成って言っても後継者育てるのって結構大変で、当時はグループ会社がソフトバンクって760社ぐらいだったんですよ。でその時従業員っていうか社員が2万人の頃で、合格したのが200名 で、
は
い、で外にも応募したんですよね、いろんな人に来てもらいたいっていうので、で1万人ぐらい応募があって、そこから100人ぐらい合格して300人ぐらいでスタートしていったのがソフトバンクアカデミアだったんですよね。ソフトバンクアカデミアの中では年に4回ぐらいこう事業提案するっていうのがあるんですよね、はい、こういった事業をやった方がいいとか、これに関してはこういうふうにアプローチすべきだみたいなのを5分間プレゼンする機会っていうのがあるんですよ、
うんうん、
でさっき言ったその300人ぐらいで予選が行われて、うん、で本選に20人ぐらい残るんですね。
すごい。
でその20人が孫さんの前でプレゼンすることができるんですけれども、うん、でそれでみんなで投票するんですよ。これ面白いもんで、だからもう300人が全員で持ち点あって、一番得点が高い人っていうのが、まあ、評価が高いみたいな感じで、これって例えば外に出た時により多くの人に賛同を求めようって時に、うんうんうん、まあ、誰か一人口説くっていうよりも、うんうん、より多くの人を巻き込めるかどうかって結構大事な要素だったりするじゃないですか、うん、
はいはい、
だそれを実際に審査の中でも使われてやってたんですね。でそういうのが重なっていって、僕がこうずっと1位をいただいたりとかしてる中で、実際に孫さんが使うプレゼンも作ってみようみたいなので、はい、
前田さん、これ自分がプレゼン力があるんだということを自覚したのはどのタイミングになるんですか？
いやこれね、
うん、
全然自信なんかなくて、
本当、
本当になくて、やってもやっても答えがないじゃないですか、こういうプレゼンテーションって、うんうんうんうん、こうすればいいみたいなのがない中で模索しながら作っていくと、まあ皆さんに評価いただけたんで、これなんでかなっていろいろと自分の中でも分析していったら、意外と僕が今までやってた書と同じだなっていうのをこう気づけて、
つながった、
はい、つながってるところがあると、
同じことやってたみたいな、そんな感じ、
僕
ね5歳からずっと書道をやって、まあ、教室行って習ってて、
うん、
で大学もですね、東京学芸大学の書道科っていうのがあって、
書道科、
そうなんです、ね、結局書道って墨と紙を使って白い和紙の上に筆を走らせて文字を書くとかいうことなんですけども、プレゼンも全く同じで、そのプレゼンのフォーマットに自分が伝えたい内容を、まあ、どうプロットするかというか埋めていくかっていうか、そういう作業なので、油絵とかって、
はい、
キャンバス全部塗るじゃないですか、
はいはい、
白残さないでしょ。でも書って全部塗ったら真っ黒になるから何書いてるか分かんないじゃないですか、
はい、
でプレゼンも同じで全部文字で埋め尽くすと、
はい、
見てる方が気持ちよ悪くなるじゃないですか。
ああ確かに、何書いてるか分からないんだ、
う
ん、
そうそう、だからどちらかというと書かないっていうんですかね、余白をどう見せるかっていうのって書と全く同じで、
すごい、
なるほど、
面白い、
面白いですね。
黒いとこしか見てなかった、
私も見てないです、
余白をどう作るかなんて、
そうですね、
自分が書いた字しか見てなかったです。
すごい、僕ら
がこう作品見るときって、うん、やっぱ黒い線よりも黒い線で切り取られた白をどう残してるかって見るんですよね。
なあ、
すごい、
そうか、見るものですもんね。
そうですね、
そうですね、プレゼンテーションってまずは見る、うん、聞く、はい、うん、っていう作業ですもんね、うんうん、あ確かにね、私実はあのプレゼンテーションっていうのがすごく苦手で、
でもやる場面いっぱいあるでしょ。
いっぱいありますよ、うん、いっぱいあって苦手、まあ意識があるってことですよね。でカマリさんのプレゼンテーションの本をバーッと拝読させてもらったんですよ、
うん、
でそれでね、目から鱗が落ちたのが、あ、プレゼンテーションって楽しんでいいんだっていう、その視点です。私は EQ っていうものに先に親しんでいたので、うん、まあ、まず自分の感情言っちゃえみたいな、うん、ドキドキしてますとか、うん、緊張してますから始まって、でそこが結果的には良かったんだと思うんですが、それで、まあ、いいんだよ、プレゼンテーションもそうなんだよっていうふうにも知れたのが去年だったので、なんかね本当に心が軽くなったんですよ。
改めてなんですけど、このプレゼンテーションの面白さっていうのは今どんなところで感じてるんですか？
プレゼンテーションの面白さは、多分日常僕も全部プレゼンだと思うんですけど、こう、はい、何かしらか伝えると相手の方が受け止めてくれて、で例えばちょっとアクション変えてくれたりとか行動してくれたりとか、うん、で行動してくれると自分にそれがまた返ってきたりするので、それが多分プレゼンの面白いところだと思うんですよね。
うーん、
例えばあの風邪ひいて病院行くじゃないですか、先生にいろいろ伝えますよね。伝えるんですけど、最初まあ病院行ったら問診票書いて、問診票読んだだけじゃお薬出ないでしょ、
うんうん、
出ないんですけど、あの、え、熱どれぐらい前から出てるのとか、咳はどんな咳なのとか、じゃあちょっと聴診器当てましょうかって言って、あの中って4分間しか平均入れないんですけど、
うんうん、
自分が想像してくださいね、自分がむちゃくちゃしんどい時に行って4分間喋ったらお薬が出てくるってすごくないですか？すごいですよね、
うん、
これなんか違うこと伝えたら胃薬が出てくるわけですよね、はあ、風邪薬じゃなくて。
本当だ、
そうだ、
うん、多分質疑応答がすごく大事で、プレゼンテーションってなんか一方的に自分のことを伝えるだけで終わっちゃう人多いんですけども、はい、実はそれって伝わってなくて、
はい、
インタラクティブなこの相互のやり取りをするからこそ僕伝わっていくと思うんですよ。
だから
プレゼンの練習ってなんか綺麗に資料作って何十回も練習してよどみなく喋れるのがプレゼンじゃなくて、うん、むしろ喋った後にこういう時はどうするんですか、こういう時はこうですみたいな、まあ、上司から聞かれますもんね、仕事でも、はいはい、聞かれた時にどう答えるかの準備ができてる人の方が実はプレゼンって結果が出るんですけど、
はあ、面白い、
ね、もうなるべく上司に聞かれないように聞かれないように
そうです、ね、資料にいっぱいなんか文字とかデータとかいっぱい入れちゃうから、
もう防衛してましたもんね、
ツッコミどこ満載になっちゃいます
か、ね、もう突っ込まないで突っ込まないでっていうもうオーラ出しまくってね。
いや、こうなるとどうやったら伝わるのかもっともっと知りたくなりました、うん、ちょっと後半にもね、より深掘りしてお話を伺いたいと思います。前田さん、引き続き後半もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。土曜朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストはプレゼンテーションクリエイター、そして書家でもいらっしゃいます前田かまりさんです。前半は前田さんのこれまでのね歩みについてもたっぷりお話伺いました。後半はイケテルさんにたくさんご質問していただきたいと思います。それではイケテルさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前半に私もプレゼンテーションがとっても苦手で、で、うん、かまりさんの本とか出会いから少しプレゼンテーションが楽しくなってきましたなんていうお話をさせてもらったんですが、私今短大で学生たちと一緒に学んでいて、プレゼンテーションとかプロジェクトを、ね、こう教えたりしてるんですね。で、プレゼンテーションする際にやっぱり多くの学生からもうプレゼン苦手です、ドキドキします、緊張しますってもうみんな言うんですよ。これなんかいいアドバイスってありませんか、
う
ん、
そうですね、うん、多分緊張するのって2つ僕種類があると思ってて、1つがたくさんの人の前で話すときに緊張する人、
うんうんうんうん、
でもう1つが上司とか、 なんか偉い人とか自分を評価されるっていうシーンで緊張しちゃう人、
はいはい、
まず最初の多くの人の前で話するときに緊張する人は、緊張する自分のこうキャップっていうのがあって、何人ぐらいまでだったら緊張しないなみたいなのってあるんですよ、人って、
うんうんうん、
でなんとなく、あ、30人ぐらいだったら学校の小学校の時からみんなの前でお話するって機会があったから、まあ、慣れてるなとか、でそれが100人になると緊張する人もいれば、300人になると緊張する人もいて、その人の目の数っていうんですかね、ある程度多くの目に触れるっていうところでチャレンジしていくと、この緊張ってなくなってくるんですよね。
すごい実践的なアドバイス、
はい、ね、
うん、で2つ目の上司の前でプレゼンとかっていうのも緊張すると思うんですけど、うん、これはさっき言った質問がどんな質問されるかなっていう想定をある程度できてると緊張しなくなってくるんですよ。でこれ僕よく相手欲って言うんですけども、相手が今求めてるものがこういうことだろう、だからこんな質問が来るだろうって仮説を立てて、
うん、
FAQ って言って想定問答をわっと作っちゃうんですよね。
はいはい、すごい、
うん、なるほどね、う
ん、でその想定質問がある程度できてると多分緊張せずに答えれるんですよね。で緊張しちゃうのって想定外の質問が来た時に、
そうね、確かに、う
ん、それ考えてなかったなとか、あとこのデータはあるのって聞かれて、あ、手元にないなとか、
うんうんうん、
これ叱られるなとかってなっちゃうと、もう汗出てきちゃってやばいとかになっちゃうので、まあ、そういう時はもう素直にありませんって言っちゃうとか、
うんうんうん、
考えてません、30分後にまた持ってきていいですかって言われたら、あ、この人はやる気があるから許そうみたいな、想定外が来たらスピードで勝負みたいな。
あ、はい、なるほどね、確かに。だから緊張するとか苦手意識に対しては、うん、まあ、ある程度準備で回避ができるというか、うん、はい、立ち向かえるっていうことですよね。
全然大丈夫です、
ね、
はい、
前田さんね、この伝えると伝わるって何か違いますか、うん
う
ん、
伝えるって、まあ、何か一方的に僕らが伝えると相手がいるわけですよね、多分伝えるから、うんうん、で相手がどういうステータスかっていうので違ってて、
うん、
相手が理解した状態でいる場合はこう伝えるで止まっちゃってるんですよね。
ほうほうほうほう。
でもその後に相手が行動変容してくれたら伝わったっていう風になるので、
うんうんうん、
だから行動変容させたいっていう風な思いがまずあって、それを伝えてるか伝えてないかっていうところがすごく大事なんですよ。例 えば今日ちょっと暑いから窓開けてって言ったって、うんうん、開けてくれなかったら全然伝わってなくて
なるほどね、
開けてくれてあやった伝わったとかってことよね。
すごい、本当に毎日がプレゼンテーションなんだ ね、
そうですね、
全然気づかなかった、そんな風に日常を捉えてなかったけど、うん、今日本当変わっちゃったな。
本当この私たちのラジオもなんか伝わるラジオにしたいですよね、
う
ん、聞いた人がちょっとワクワクするとか、うん、あ感情って面白いなとか、うん、もしかしたら今日ねかまりさんのお話を聞いて、あ書って面白いとかプレゼンテーションちょっと気が楽になったかもって私みたいに思った方がいたら伝わった、
うん、本当だ明確になった。
あもうなんか私たちがやることがなんか今日すごい明確になっちゃった。
なった
かまりさんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、
すごいな。いやこのプレゼンテーションで、ね、苦手意識がある方すごい多いってことなんですけど、うんうん、やっぱりこの自己表現ってすごくこれからもっともっと大事になってくるじゃないですか、うんうん、かやさんやっぱこれって感情とも紐づいてきますけど、自分の気持ちをどう理解してどう伝えるかってすごい大事なポイントですよね。
いや本当ですよね、うん、まずは自分のちょっとした気持ちを伝えるってことができると思うんですよ。はちょっと緊張してるとかめっちゃワクワク楽しみにしてましたっていう、本当にその一言気持ち伝えるだけで相手の人があそうだったんだって受け止めてまた反応してくださるので、なんかそこからスタートできるんじゃないかなって今日改めて思いました。
前田さんどうですか、この感情と自己表現のこの関係性ってどういうふうに捉えてますか、うん、
いややっぱ感情ありきよね。
そうね、
ありきよね、
ありきよね、
本当よね、
もうかっこつけたってしょうがないし
緊張してるもん知ってるもん
だ
もん。
そうそうそうそう、
え感情で変わります、例えば書とか
変わりますよ、
全然変わる、
全然違います。自分の中で感情と向き合う機会がないと、
うんうんうん、
内観する時間がないとなかなか今どういうステータスなのかって分かんないんですよね、うんうん、
自分と対話するってすごく大事ですよね、
うんまあ、自分自身の感情と体の状態がどういう関係性になってるのかって、うんうん、紐解くにもやっぱり EQ 感情知性非常に有効ですよね。
そうですね、
うん、例えば日常的にあの自分の感情とかをこう捉えるために意識的にやるこういうことやるといいよみたいな、なんか事例一つアイデアがあるとすればどんなアドバイスかあ、
でも今本当かまりさんおっしゃっていただいたように、あれ自分って今どういう気持ちなんだろうって一瞬立ち止まって、うん、一瞬自分の心の中を見てみるっていうのがすごく簡単にできることで、
うん、
あれ今イライラしてるなとかちょっと焦ってるなって一旦それでいいんだと思うんですよね、
うんまあ、自分自身を内観するっていうふうにね、うん、表現してくださいましたけど、まあ、その何か一つきっかけにもなればと思います、うん、EQ プラスラボというですね感情知性について情報がギュギュッと集まったプラットフォームがあります。加谷さんこれどういったものになるのか改めてご説明ご紹介いただけますか。
はいありがとうございます、うん、EQ プラスラボは日本で初めて、まあ、この EQ をメディアにしたものなんですが、いろんなあの方にですね感情にまつわるコラムとか感情にまつわる情報を発信していただいているプラットフォームです。
こういうプラットフォームがあると自分の向き合い方だけじゃないいろんなやり方があるんだなって分かりますよね、うんうん、前田さんね、
うん、僕だってあの加谷さんと会って息を教わってね、いやいやムードメーターとか教わって、はいはい、めちゃくちゃ楽になったもんね。
あらそうなんだよね、救われますよ、
救われる、あれ福音書みたいなもんよね
いやでも分かる気がします。
でしょ
分かる、
うん、
こんな、 なんか目から鱗、
そうそうそう本当そう、
こんなものあった画期的ですもん、
本当
ね、
うん、
感情かみたいなね、
そうそう、
あ
一家に一冊置いとかなきゃいけない本
当いや本当そうです、ね、ですよね、ああやって捉えていいんだっていうのも発見でしたよね、
うんうん、
なんか感情って捉えようがなくって、うん、こう移りゆくものでなんかどうにもならんと思ってたけどくっきり見えてくるっていうかね、うん、輪郭が見えてくる、そう
解像度が上がるのよね、
そうなんですよね、うん、いやぜひ皆さんあの EQ プラスラボと検索いただきますと見れますので、うん、ぜひご覧になってみてください。さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナーハトコの部屋をお送りします。
皆さんおはようございます。はとこです。ハ いかがですか。今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。今日もよろしくお願いします。
さあ今日はどんな相談かな。
今日は学生さんから。忙しいとメンタルがやられます。どんな風にリフレッシュしていますかというご相談です。
ほう、頑張っておるんじゃな。とても良い質問じゃ。まず自分が心地よい状態でいる時ってどういう時かな。何をしている時が楽しいかい。どんなことをするのが好きかな。誰といる時が安心できるのか。まずは自分の好きを探してみよう。
ああそうだね。自分を見つめて自分の機嫌は自分で取らないとね。私の場合は忙しい時の方がメラメラ燃えちゃう。よっしゃ今が頑張り時だって。
確かにそうじゃな。燃えてる時ハトコちゃんはとても楽しそうじゃな。ハトコちゃんと学生さんは違う。ハトバーとも違う。ハトバーの好きなことは美味しいものを食べること、近所の人たちと集うことじゃが、ハトコちゃんは好きなことをしている時はどんな気持ちになるかな。
私の場合は自然と笑顔になったり集中できたりするかな。好きなことをすることでリフレッシュできてる。
好きなことがわからない人は、今日これが楽しかった、この本好き、この言葉響いたなど、毎日ちょこっと書き出してみるといいぞ。もし好きなことが見つからないのなら、親御さんやお友達、周りの人に聞いてみてごらん。どんな時私が爆笑してる？楽しそう？生き生きしてる？って。自分よりも周りの人たちが気づいていることもあるかもしれん。あとは難しく考えずに、自分の機嫌は自分で取ってやるぞーと、自分と向き合ってみよう。
そうだね。あとは、あまり頑張りすぎないことも大事だよね。苦しくなったら周りの人に助けてもらうこと必要かも。
その通り。心が悲鳴を上げることは珍しいことじゃない。自分のことをダメだと咎めることだけはやめようね。
気づかないうちに心がポキッと折れちゃわないように、自分の機嫌を取っていこう。自分の人生だもん。私もちゃんと好きなことを好きって言いながら楽しく過ごしたり、大好きなものを食べようっと。まずは、ハトサブレね。
ハートユーフィール、
心の声
さあ、土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となります。前田さん、今日いかがでしたでしょうか。
楽しかった。
楽しかったね。
本当楽しかった。ありがとうございます。
すごい。本当にそれが私たちにも伝わりましたね。かよさんね、
伝わりました。
はい、一緒に楽しかったです。ありがとうございました。さあ、イケテルさん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。もう今日は前田さんから送っていただいた日常すべてがプレゼンテーション、そうだ、今この瞬間も私こうやって走ってプレゼンテーションですよね。いや、なんかね、毎日がまた楽しくなりそうです。
ありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージもお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書、感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所、氏名を忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブは ポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴ください。